なるけど、やすこのじるけみ。なるけど、やすこのじるけみ。にゃにゃん。
ゾディアックレコード。
なるけど、
やすこの
じるけみ。スタート。
けがに。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
なるけく
ん、はいはい、
なんだって、今日で49回目ということは5周年じゃ交えて5年目。
5年目スタート。
おーイエス、
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、皆様のおかげでですね、はい、5年目迎えまして、
はい、
一発目ということで、最初のオープニングジングルも、
はい、
最初に戻しまして、
お、
我々のアカペラに、まあ、もう今日のゲストさんの、
なんかいい声が
ね
え、どういうことですか。どういうことなんですか。
初回からね、5年目初回からね、やすこ、怪我にばっかりで、後であのラジオドラマに出てくるネタでございますね。
はい、
今日入れていただいて、
うん、
やっていけるということになって、もう嬉しいよ、5年続いたよ。
もう早速でも紹介していこうよ。
いきますか。
楽しみだよ。
はいはい、ではですね、お待たせするのもあれですので、
はい、
本日のゲストを紹介したいと思います。はい、本日お二人いらっしゃっております。まず最初に月光ギルドより月読み美琴さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さらにさらに声劇界よりさくら研修さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいはい、今回ですね、お二人を、なるけ側ですね。なるけ側から行きます。
なんかさ、いつも思うんだけどさ、なるけ側、やすこ側みたいなさ、ゲストの呼び方ってなんかさ、敵対してる感じにない？なんかそういうの。ない？そんなことない？
じゃあ、
なんかいい？なんかいい？僕たち仲良し？
仲はいいはず。
すげえ仲いい。
5年経っても仲はいいはず。
すっげえ仲いいと思う。
うん、はい。ですね、はい、お二人はですね、クリエイターもやられつつ、はい、さらに声優もやられている。
はい、だから
自分らで作りながら出演もしちゃうという、う
ん、全部やってるってことなんですね。
そうですね、全部やってますね。
すごいですよね、
はいはい、さらにお二人は結構長い関係というわけではなく、
そうですね、
ね、もう1年もまだ経たないぐらい、
そうなんですよ、実は。
そうなの。
そうそう、なんかさっきまで、うん、仲良くみんなで話してたので、うんうんうんうん、もう長いのかなと感じるかもしれないけど、
実はギクシャクしてたの。
そう、いや
そういうわけではない。
違う、なんか、お二人とも、うん、もともとね、そのクリエイターなんで作ってやっていくという、いわゆるスタンスとかスタイルが似ているということが判明したんですよね。
はい、
自分たちで主催して、はい、脚本と演出と出演とやるみたいなのが一緒というのと、たまたま年が一緒だったのが、
うん、
なかなか同世代でいないので、同じことやってる人が、じゃあ一緒に何かコラボでやりましょうかっていうところからね。
すげえ、かっけえ、
かっこいいよね。うん、思うんだけどさ、うん、もう声優しかやってきてないからさ、
はい、
言うんだけどさ、うん、自分らで作っちゃおうっていうさ、
うん、
発想が今さ、まあ、当たり前ではないんだろうけど、
うん、
増えてるじゃん。
いや、増えてるよね。
なるけさんもね、うん、劇団やられてます。
あ、そう
確かに、
ね、でも演劇関係としてるんだけど、この二人はですね、その朗読だったり、
はい、
ラジオドラマじゃない、やドラマ CD とか、
うん、
ね、あとグッズも作っちゃったり、
なんか、映像とかそういうのも、
そうですね、やってもら
えてる。 PV は作ったり、
PV は、 PV は
簡単に言うけどさ、
何 PV は。
すげえ、ね、そうなんですよ。
すげえな、僕無理。
でもやすこもいろいろやってるけどね。
野菜は作るよ。
野菜は
作る。俺の話はいいんだよ。
そんなね、お二人をお迎えしまして、
はい、
今日はですね、一つのちょっと作品といいますか、一、
うん、
つのプロジェクトの、
うん、
紹介と宣伝をしていただこうかなと。
いえ、お願いします。
思っております。ちょっとこの、僕まだ単語出してないんですけど、はい、どういうプロジェクトなのか教えていただいてよろしいですか。
お
どっちが喋るんだ。
最初のなんかタイトルコールみたいな、
ね、そうですね、
ゾディアックレコードってね、
はいはい、
ましたけど、
ゾディアックレコード、
はい、
これはどういうものなんでしょうか。
まあ、簡単に言うと、
はい、
そのどちらも強い、声劇界が強い、
はい、
朗読劇と、
はい、
月光ギルドさんが強いドラマ CD を合わせて、
う
ん、まあ、1個の長いストーリーをドラマ CD と朗読劇で、はい、長い期間使って表現していこうというプロジェクトでございます。
そうです、お互いね、
ね、 長い期間っていうのが
1年今年やろうかなと思って、はい、
今年ってのはもう始まっているってことではなくて4月から
4月から月光ギルド側がオーディオドラマ出すので、うんうん、はい、スタートみたいな感じですね、
はい、
うん、始まったばっかそのプロジェクト自体が
そうなんです
ばっかりですね、はい、先月になんかキャスト発表をうちはしたぐらいな感じで、
ちょっとちょっとそんな話出たから僕でしゃばりますけれども実はですね、
でしゃばんなくていいよ。
いや待って、じゃあ、 ちゃんとするから言わ
せて、ちゃんとする
ちゃんとするから
言わせて、いいね、ちゃんとしなよ、
はい、は僕はですね、はい、月光ギルド側のですね、はい、ゾディアックレコード、うん、黒の夢、はい、という方の、うん、キャストとして出演させていただきます。
いいんですか、いいんですか、
いいですか、
この男、
うちのなるけ、
うちのなるけ自分で言ってんじゃない
ですか。いやもうかねてよりのお願いしたくて今回オファーをしましたけど、今回のゾディアックレコードどっちもね、あの月光ギルド側が黒の夢、はい、声劇界側が白い記憶っていう別々のタイトルをつけて、ちょっとパラレルワールドっていう形でね展開をするんですけど、
はい、
テーマがどっちも十二星座、
うん、うん、十二星座
で、なるけさんには双子座のお兄ちゃん役をお願いしてます。はい、
双子座、
お兄ちゃんだぞ。
ありがとうございます。
お兄ちゃんなんだぞ。
お兄ちゃんだぞ。
ほうほう、うん、
あの小敷プロジェクト僕やってる方でも、でね、そうなんですけれども、
双子のお兄ちゃんを、
双子のお兄ちゃんだぞ。
さ、先に話を進めていただきたいですね。
はい、ありがとうございました。はい、そうなんです。で、賢秀さんの方ですね。
はい、
白い記憶ということで、はい、うん、ちょっとパラレルワールドでその世界観が2つともつながっているというわけではなく、
厳密に完全につながってるかって言われたらちょっと違う平行世界なんですけど、
はい、
プロジェクト中にね、ちょっとこう、うん、あれこの人物もしかしてみたいな、あっち側の人物かとか、ちょっと共通する単語が出てきたりとかっていう、なんかこう連動するような仕掛けは作ってるんですけど、はい、基本的には単体でどっちも楽しんでいただけるような形になってます。
そう言われるとさ、はい、単体で楽しみつつもう一個も追わなきゃいけなくなるじゃん。
どっちもね。
気になるじゃん、そういう言い方するとさ。
追っていただけると、あ、うん、あそこのあのワードはあだったんだみたいな。
なるほどね、
ね、繋がっていくということが、
すげえ。
一応ね、あの、うん、キャッチコピーもね作って、うん、どっちも共通で、そして運命は一巡するっていう、うん、タイトルキャッチコピーをつけてる。
なるほどね、
どう一巡するのかね。
うんうん、すげえな。
楽しみですね。これ、うん、今こうやって話しながらも、はい、いろんなこうキャストさんや、はい、あと、まあ、スタッフさんというんですか、はい、作ってくださる方々のやりようによっても、うん、そしてこのお二人のやりようによっても、うん、いろいろ物語が変わっていくと、
う
ん
う
ん、
そうですね、まだ全然脚本書いてないんでね、
でだからまだまだ変わりようがあるわけですよ、だからここで僕が粗相すると僕すぐに死ぬわけです。殺されちゃ う、
その回すごい見たいですね。
ね、はい、そんなお二人をですね、はい、お招きしまして、
はい
はい、早速なんですけれども、
はい、
いつものやっちゃわないといけないなと思いますが、
いつものいつものやっても、
いつものやろうよ、いい、
いいよ、
いいですか。
はい、いつものが何か分かってないけど、
は
い、
あ、そうですか、ではでは行ってみましょう。次のコーナー行ってみよう。
なるけとやすこのドリームストーリー、ジルケミラジオドラマ、
ラジオ君アンドロメダ。
流れ星たちは流れるたびに人々のさまざまな願いを叶えてきました。しかし人間たちは知りません。流れ星に願いの力を与えている存在が夜空に浮かぶ十二星座だということを、今宵もお届けします。銀河チャンネル君アンドロメダ。パーソナリティはもちろんこの私、アンドロメダ座がお送りします。さて今回のゲストは十二星座よりお三方をお呼びしております。どうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。男も女も度胸と愛嬌、乙女座です。
うわ
ー、ねえねえ、小さい頃何クラブ入ってた？僕はクラブそのものさ、カニ座です。
うわ
ー、チョキチョキ
チラ、
あ、どう。俺は天秤座だ。
あ、はい、あ、わー、はい、 ということでですね、遠路はるばるありがとうございます。ここまで何光年ありました？
乙女の気持ちは瞬間移動ですからね。
そっか。それでは早速今回の皆さんに語ってもらうお題はこちらです。ババン、病気を治す願い。
病気？
はい、流れ星が願いを持ってきた時、皆さんはどのように力を貸したり治すのか、治し方とかポリシーとかを語ってもらえれば。
ポリシーか、病気ね。
僕喋っていいですか？
はい、蟹座さん。
僕のやり方はすごくシンプルなんですけど、あの流れ星に人間が願ったら、僕が直接行くんです。
直接出向く？カニの姿で？
ああ、もちろん姿は隠しますけど、病室にカニいたら、だってそれはもうお見舞いの品ですよ。毛ガニ、タラバガニ。それでね、あの病気をその人間から切り落とすんです、このハサミで。ジョキンとね。
ああ、結構ダイレクトアタック。ダイレクト処理できるんですね。
僕のハサミに切れないものはないんでね。ジョキンとジョキン、カニ座です。
はい、ありがとうございました。
チョキン。
クライアントの前に行くってリスクは私は考えられないかな。
それは乙女座さん、
お前さ、前恋愛とかの願いしか叶えないって言ってたじゃんか。
その恋愛とかに含まれてるでしょ、恋の病は。
恋の病？
はい、私乙女座は恋の病を治します。それ以外の病気は治しません。
あー、これまた極論ですね。恋の病ってあれですよね、胸が苦しくなるとか。
もちろんそれもあります。ただ恋の病が他の病気より苦しくないとは誰も決められない。恋煩いが死に至る病の時もあります。心の持ちようは体に影響しますからね。恋の病を治すことは体の病の予防にもつながるわけです。
なるほど。
それに私以外に頼れる星座はたくさんいます。みんながいるから私は恋の病だけを解決できるんです。頑張ってパッサ。
あー、なるほど。じゃあ天秤座さんはどうでしょう？
もうさ、こいつ相槌も打たないでさ、カンペ見てんだもんな。
ちょっとラジオってこと考えなさいよ。
まあ
考えなしに病気を治す。恋の病しか治さない。バランスが悪すぎる。
バランス。
俺は願う気持ちとその願いを天秤にかける。その願いを叶えるにふさわしい思いなら叶えます。
僕はどんな願いでも受け入れるけどな。
叶えられる数には限度がある。軽い願いを叶えてしまって、本当に叶えるべき願いに手が足りない時もあるのではないか。
僕のハサミ2つだけど倍だぜ、倍。
12星座もあるんだしさ。
人間の数は60億だ。1星座あたり5億の願いを受け持つことはできない。
5億ってどれくらい？たくさん？
たくさんより、たくさんよ。
ギリ厳しいかな。
流れ星そんなに流れないしね。でもさ、人間全員が星に願うわけじゃないじゃない。
確かに、松葉ガニ。
人間は昔ほど流れ星に願わなくなった。それはなぜか、叶わないから
だ。僕叶えてるよ。
それはお前のハサミが届く範囲だけだ。私たちだけでは叶えられない取りこぼしがある。よって取りこぼしを少なくする。放っておいても叶う願いではなく、本人の力でどうにもならない願いを見定める必要がある。俺の天秤でな。
放っておいても叶う願いって言ってもさ、病気なんだからその時点で大丈夫でも後々重くなったりとかもあるじゃない。
天秤はその瞬間の重さを比べるからな。
それはつまりその天秤頼みってことでしょ。
俺の天秤が信用できないってことか。
そうじゃない、人の願いの重さなんて私には比べられない。天秤を持ってるあんたにしかできない。だからすごいなって。
あ、褒めてるんですね。ギスギスしてるからちょっとヤバって思ってました。
天秤座はさ、すぐ自分が否定されたって思い込むからな。
そんなことはない。
僕は切ることしかできないから、何を叶えるか迷ってる時間があったら、僕は病気を切る時間に使う。チョキ。
俺が言っているのは効率化だ。カニ座のように片っ端から願いを叶えるやつもいれば、乙女座のように一つのジャンルに絞って願いを叶えるやつもいる。俺はバランスよく願いを叶えることだ。
なるほど、バランスよくですか。
はい。星に願う生物は人間だけじゃない。子猫が親猫の病気を治す願いだって俺は天秤にかける。人間だけが特別じゃない。全てをバランスよくすることが俺の天秤座としてのスタンスだ。
天秤だけでは測れないこともあるんじゃない。
もちろんだ。天秤だけでは測れない願い、そういったものはなるべく他の星座の力を借りるしかない。
あー、天秤が壊れたら困るもんな。
俺は俺のポリシーがある。それを通せるのは他のみんながいるからだ。乙女座、お前がさっき言ったことと同じようにな。
天秤座、なるほどね。結局私の発言が一番ってことね。
おい、ねえねえねえねえ、こいつさ、今回出演するまでさ、自分のこと僕って言ってたんですよ。でもさ、僕も僕って言ってるじゃないですか。だからバランス取るためにこいつ今日自分のこと俺って呼んでるんですよ。
アンドロメダさん、天秤は測る以外にも使い方があるんですよ。
それは
天秤は
カニを殴ることができる。
キラニ
ー、はーい、放送事故入ります。さようなら。ラジオ君アンドロメダキャスト紹介。アンドロメダ座ナルケヨシア、
カニ座ヤスコッティ塩マネキ、
乙女座ツクヨミミコト、
天秤座さくらケンシュウ、
脚本遠藤洋風。はい、お聞きいただきました。ありがとうございました、
どうでした、はい、これ
カニの主張が激しい。
カニの主張がね、
僕は後でちょっと全力で土下座してもいいですか。ゲストのお二人をちょっとこう、ね、
差し置いて
大変申し訳ない、やりやすい役をやらせていただきまして、今回
カニの種類何種類出したか。
いやいや、もうね、そうですよね、タラバガニから松バガニも出しましたからね。塩招きも最後何とこ出しました
ね。はい、すみません。またね、お二人もなんかエロいのと、
ね、
なんかいちいちその衣装が変わるような。
そうそうそう、
ね、ナースや、ね、なんか OL やドレスみたいな、
ね、ありましたね。
やってみました。
と片やダークサイドバランサーが
BGM まで書いてね。
バランサーなのにどこがダークサイド
ってことで、
血塗られた天秤でしたから
ね。いや、さすがでございました。いやいや、
楽しかった。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
でですね、今回もう一つコーナー用意しまして、
はい、
これ実はお二人には実はここに来るまで伝えなかったと。
俺も知らなかったけどね。
僕のみが知っていたコーナーを、
う
ん
う
ん、
行ってみましょうか。
久しぶりに行きましょう、
はい、
それじゃあ次のコーナー
行ってみよう。
ナルケとヤスコの
タウントゥイスター。
はい、このコーナーですね。はい、ナルケとヤスコのターントゥイスターということで、はい、もう舌がもうツイストしちゃって困っちゃうよ。やっぱり早口言葉対決です。
なるほど。
あ、怖い、あ、怖い。
ま、お二人とも声優ですからね。
声優ですからね。
もう噛んだことなんてないですから。
いや、見たことないですよ、今回。
もちろんもちろん。
全然全然。
ね、声優で噛むなんてことがあるわけがない。
そうそうそう。
ないないないない。
よしよし、俺はやらないぞ。
なんでやねん。
はい、お二人にですね、まあ、ヤスコッティもちょっとこれ参加していただきまして、
はい、
ヤスコはですね、はい、まあ、歌手ではあるんですけれども、
はい、
声優とかではないので、まあまあまあまあ、ちょっとね、判定としましてはちょっと緩くしてもらえればなと思いますけれども、は
い、
同じセリフを言っていただきまして、
はい、
ちゃんと言えた方ちゃんとなのかな。
これ、はい、ちゃんとって。
プロデューサーのですね、プロデューサー兼ディレクターの拓也さんがですね、
はい、
はい、
判定
になりますので、拓也さんよろしいですか。はい、手挙げてますね。
はいはい、はい、
拓也さんの、うん、いいと思った人が勝者です、
う
ん、
はいはいはい、もう
ちょっと条件違いますよ。噛む云々とかじゃないかもしれない、
ね、
うん、
いいと思った方ね、
はい、そうですね。なので、うん、早速ですが読んでいきたいと思います、
はい、
じゃあ誰からいこうかな。
誰からいくんですか。
挙手制
挙手
制。じゃあ僕からやるよ。
では、いきたいと思います。
はい、
はい、これ最初やすこあのね一発目ですから次の人たちハードル上げますから。これ本当に難しいよ。
本当に直前まで見せられない。
読める。
読めると思うけどね、うん、はっきり言うオール漢字です。
はい、上の方
では、
何番何番何番、
え、ここもうここ星、上の星、はい、
上の星、これ
それではヤスコッティのターントゥイスター
。美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室、美術助手、技術助手、手術助手。
はい、
以上です。
これ超難しいやつだ。超難しいやつだ。
結構頑張った。
結構頑張ったね。
結構頑張った。
結構丁寧でした。というわけで、うん、続きまして、
はい、
早口できねえよ今の。
はい、じゃあ、
うん、
はいはい、こっちゃんいきますか。
はいはい、
はい、お願いします。
同じやつ、
同じやつです。
はあ、
どれ、あ、これか。
はい、お願いします。ではみこちゃんのターントゥイスター。
美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室、美術助手、技術助手、手術助手。
あ、あ、はい、最後削れた。
でも、すげー、怖い怖い怖
い、
これ3番目にするんじゃなかった。
すごいな、
賢秀さん。
はい、
鳥の意味は、
いやこれ怖い、これは怖い。
芸人魂とか持ってますか。
すげ
ー、賢秀さんに渡します。
はい、
それでは賢秀さんのターン、はい、トゥイスター。
美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室、美術助手、技術助手、手術助手。
おー、すげ
ー、すごい、
すげー、
すげー、
やったー、
さすが。
うわー、
すごい、
うわ
さあ、たくやさん、
これはでも
ね、お一人選んでいただいて、その人には恥ずかしいセリフ言っていただきます。
これ、これでもなんか逆に言えたからやばれるみたいなとこありそう。
ありますね。それではたくやさん、どなたにしますか。
ヤスコッティさんで。
ヤスコッティさん、ヤスコ
来たか。
じゃあ恥ずかしいセリフをヤスコに一つ言っていただきたいと思います。
はい、
はい、これ実はヤスコが選んでます。
どれ、どっち。
じゃあ、じゃあ、
うん、
上にしますか。
上、
上にしますか。はい、
楽しみ。
では、ちょっと後ろの音楽も消しますか、これ。それではヤスコッティによります恥ずかしいボイス。
俺さ、分かったんだ。誰が何と言おうと、世界で一番お前のことが好きだ。
はい、あれ、ストレートでしたね。
カニカニー、
カニが出てきた。
ちょっと、時間はないんですけども
、ないよ、
本当に。もう一個だけやろう、やろう、もう一個、もう一個だってゲストさんに何もやらせないってダメ
だよ。そうだね、そうです、やってもらおうよ。
俺やるよ、俺やるよ、
うん、
お、
俺参加するよ。
おお、
待って待って、めっちゃ時間ないよ。
だから俺とお二人でやろう。
うん、おお、いいけど、
声優対決ね。
はいはい、
はい、行きましょう、行きましょう。
はい、
じゃあ、誰からいく。
あ、もうじゃあそのまま
僕からいきますか。いきますよ。
はい、
では、ナルキヨシアのターントゥイスター。アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ。よし、
あー、よーし、これ苦手なやつだ。
はいはい、行ってみましょう。
ミコちゃんですかね。
はいはい、
ポンポン行こうぜ、
ポンポン行こうぜ、ポンポン行こうぜ。
最後になった
5回、5回、
5回です。
数えてなきゃいけない。
あの、エロく、
エロく、はい、
お願いいたします。では、ミコちゃんのターントゥイスター。
アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ、アンドロメダ座だぞ。
よしよしよし
よし
よ
し
よ
し
よしよしよしよしよし
よしよ
しよしよしよしよしよしよ
しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
よしよしよしよ
しよしよしよしよしよしよしよ
しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ。
ありがとうございます。
竹谷さん、賢秀さん、とと と、はい、みこちゃんです。
ありがとうございます。
しょうがねえな。
では、みこちゃんはですね、この上のセリフになります。
上のセリフ、
はい、で、賢秀さんはこれ下のセリフになります。
下のセリフ、はい、
やばい方ですね。
はい、
やばい、
それです、丸がついてます。
はい、丸つけた方です。
では、賢秀さんからお願いします。
はい、
はい、音楽止めます。ではでは、
はい、
はい、では賢秀さんの恥ずかしいボイス。
今
君にキスしたい。かわいい君にキスしたいと思うのは当たり前の感情でしょ。
はい、はい、ありがとうございます。
これはやばい、これはやばいセリフだった。
恥ずかしい、
ね、はい、ではみこちゃんそのまま言っていいですか。
はい、
はい、それではみこちゃんの恥ずかしいボイス。
ね、ぎゅーっとして、もっと強くぎゅーっと抱きしめてよ。
はい、ありがとうございます。
おいおいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか恥ずかしさの俺がなんか、
さすがですわ、さすがですわ、
ケ
ンシさん。いやいやいや、待って待って、
リアリティとかじゃなくてリアルでした。
リアル、やめやめ、
こっ
ちが恥ずかしくなった。もう時間ないんだ。
はい、以上タンツイスターのコーナー
でした。
はい、
もうね、こんな時間ですよ。
もうこんな時間、楽しくてごめんなさい、ね、
そうなんですよ。
はい、じゃあ、はい、お二人にですね、はい、もう最後になってくるんですけども、うん、この、ゾディアックレコードの、うん、はい、ここを聞いてほしいとか、うん、ここがおすすめだよっていうのをちょっと お一方ずつ、
はい、
お一方、
はい、じゃあ研修さんからお願いします、
はい、白い記憶側は、バトルものじゃなくて結構恋愛要素が含まれてたりとか、はい、人間ドラマが多いので、うん、まあ、人間とあと人間じゃない精霊が出てくるので、うん、精霊とのこう、まあ、ドラマを見ていただけたらいいかなと思います。
はい、
はい、
うん、ありがとうございます。
精霊
出てくるよ。
やばい
よ。
怖い。なんか、どんな話になるんだ。なるけくんそこに入ってくるでしょ。
あ、そうね、そこにはね、僕
がいらっしゃる。あ、そこにはいない。こっちね、
こっちにいますね。
はい、そうなんです。楽しみなんです、僕も何も知らないんです、
うん、
というわけで、
はいはい、
みこちゃんの方お願いします。
はい、ゾディアックレコード黒の夢側ですね、うん、異能力バトルものになっておりますので、十二星座のね、はい、今回占い師さんにちゃんと監修をしてもらって、それぞれ、まあ、なんとか座はこういう能力とか、なんとか座こういう能力があって、しかも今回ですね、能力に副作用もあるので、どんな形でそれが出るのかとか ね、
使うとどっかが悪くなっちゃうんですね。
そうなんですよ。それもなんかこう星座の元になる神話からこういろいろ引っ張ってきてたりするので、なんかそういう出典神話ですね、うん、から、うん、まあ、どんな要素が、
わ、僕それ大好きだわ、それ大好き、北欧神話とか大好き
でしょ。
ギリシャ神話とかね、ローマ神話とか、あの辺からいっぱい持ってきてるので、その辺をぜひ聞いていただけたらなと思います。
う、はい、もう精一杯、みんなで作っておりますので、はい、ぜひ見てもらえればな、聞いてもらえればなと思うんですけれども、
はい、
実はですね、お二方が出演されてます、まあ、ゾディアックレコード、
はい、
ゾディアックレコードの、詳しくですね、わかるラジオが実は別にあるんです。
なんと、
はい、YouTube で配信しております、
はいはい、それが、タイトル裏のメトリア、
はい、
という、どういう意味なんですか。
星図ですね、星の図って書いて星図、
星図という意味の裏のメトリアという、うん、ラジオをですね、はいはいはい、展開してます。
YouTube で裏のメトリアって入れると出てくる、
出ますね、
うんうんうん、
はい、それが今、まあ、2つ上がってるんですけども、
ナンバー2まで
どんどんどんどん増えていって、
はい、
まあ、ゆくゆくはどうやらキャストさんたちも
来ますね、ゲストに、ね、
出るということで、うん、
僕も呼ばれたい、
キャストも出るかもしれない
スペシャルゲスト、
ぜひ、はい、皆さんの推しを見つけていただいて、そこから、オーディオドラマや、
うんうん、
朗読に、
そうですね、足を
運んで、足を運んでいただけたら嬉しいなと
思います。
はい、
はい、1年間のプロジェクトになりますので、皆様
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ヤスコティなんかある？あ、
僕大丈夫です。
大丈夫、はい、ツイッターやブログをご覧、はい、になっていただければなと
思います。
思います。はい、ではここでちょっと読ませてください。
はい、
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW レディオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。はい、この番組は東京都シムズスタジオ、東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。
うん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。ね、喋りすぎてしまった。
ゲームやりすぎやで。
ね、でもお二人の楽しい時間が聞けてよかったです。
はい、
ありがとうございます。
それではまた、1年間のプロジェクトになりますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまたね、バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。カニカニ。
ゾディアックレコード。
作ったその日から君を待ち続け。